お元気ですか？奈美子の微笑みトーク、熊田奈美子です。いつもお聞きくださり、またお会いできました。ありがとうございます。今日は第3火曜日、山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生と一緒に微笑みスタジオにいます。先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生、今日はね、このたくさんメールが実は来てまして、ね、ちょっとご感想もいただいたので、はいはい、実は先月 の、あの番組で、天皇が変わるという、いろいろなことで、はい、政教分離のこととか、はい、信教の自由のこととかを先生に教えていただいたんですが、ヨナタンさんからご感想いただきました、はいはい、今年は天皇が変わる年、こういう機会だからこそ天皇制や信教の自由などについて大いに議論する、また教会内で過去の過ちを含め話し合いの時を持つのも良いと思います。山下先生もおっしゃったように、次の世代、あるいは次の次の世代への遺産として、今私たちが真剣に問うべきことと思いますと、しっかりとご感想いただきまして、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それで今日は、はい、川崎市多摩区の舞さん、
はい、
匿名の方からいただいて、実は何通もメールいただいてるんですが、はいはい、その中のほんの一部をご紹介したいと思います、もう10年ぐらい、実はお引越しの後、ホームページを聞いてくださっていて、でも初めて、メールをくださったということで、25歳のイースターに洗礼は受けたんだそうです、でも教会からはちょっと離れているということなんですが、福音の波、つまり私たちのホームページといろいろ会話ができることを、とても幸せです。ありがとうございます、ということで喜んでくださっています、それで番組を聞いて、実は私の目に尊くという御言葉を聞かれて、これは実は旧約聖書のイザヤ書の43章の4節のところにある御言葉なんですが、私はその過去いろいろなことがあって、自分自身に自信がなくて、自分に自信が持てるようにとにかく頑張らなければ気が済まない性格です、でも仕事は頑張って自信が持てたと思いきや、仕方ない理由で転職になったんだそうです、で、同じ職種であっても所変わるとまたへこみの毎日ということで、その育児もなさっていて、その思春期の実は息子さんがいらっしゃる、私も子育てしましたけど、思春期はなかなか嵐の時代なんですね、それでもう息子のやりたい放題で、私自身が真面目に頑張っていれば見てくれると思っていましたが、なかなか子育ても大変ということで、まだまだ実は続くんですが、その川崎市の多摩区の舞さんが、番組をたくさん聞いて、私の悩みなんて大したことないかなと思う気持ちもあるけれども、先生に相談して、それから、実は、Q&A のところと、奈美子の微笑みトークにちょっといただいたブルームーンさんという方も実は、聖書にコンプレックスに関して、なんかいろいろと、で、この方は、仕事が肉体労働ということで、夜勤もあって、で、何かこう、イベントにも参加できないし、で、こう、自分の生活にちょっとこう、コンプレックスがあるということでの悩みがあるんだそうです。で、本当に、舞さんの場合は、自信が持てるように頑張らないと気が済まない。ブルームーンさんはコンプレックスどうしたらいいだろうかって、ちょっと似たような、こう自分の悩みなんですね、でここをちょっと先生にポイント絞って今日はなんか答えていただいて、ちょっと長くなりました
ね、そうですね、誰でもって一般化しちゃいけないのかもしれないですけれども、自分自身のことを考え振り返ってみても、やっぱり自信のない時とか、こう人と比べて自分が見劣りするように感じるときって、みんなその時期を通ってきている、あるいはまさにその中最中だっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、そのこと自体はなんていうか特別なことではないといっては語弊があるかもしれませんけども、そんなにこう大きく落ち込むようなことでは、 ないじゃないかなと思うんですね。まあ、そこから脱出する道っていうのは必ずあると思いますし、特に、はい、あのキリスト教の、まあ、聖書の教えにとっては、うん、やっぱりあの神様によって一人一人が作られていて、
はい、
しかもその一人一人はあのみんな同じじゃなくて、
ええ、
一人一人それぞれ違った特徴、賜物、才能、そういうものを持って生きているし、うん、一人一人にあの本人がそれを自覚するかしないかは別として、
うんうんうん、
その神様の特別なその御用のためにこう作られているっていう、う
ん、はい、
そういうなんていうかこう意識があるんでしょうかね、うん、聖書の教えが はい、そのように教えているというふうに私たちは自分の人生を理解しているので、
はい、
あのそういう意味ではそれをどう発見していくか、
あ、
発見できないとしてもそうだと信じて、
うんうん、
こうあまりひどく落ち込むことがこうないように、
うんうん、
あの心がけている、まあ、自分がいるんだなっていうふうに思いますけどね。
なるほど。なんか自信が持てるのに、頑張らないと、頑張らないとっていうのが、一つ悩みのような感じの書き方でいらっしゃるんですよね。
もちろん頑張るってことはとても大切なことだと思いますけども、
うんうん、
でもそれは誰かと比べてそこまで上がらないとレベルが上がらないとダメとか、
ね、
誰かと比べて自分もあのようにならなきゃいけないっていうその頑張りだとするととっても辛いものになってしまうと思うんですね。
やっぱりこう比較して競争してるって疲れますよね、
はい、そうですね。
すごくね、そうですね。
私が一番その、まあ、いろんなことがありましたけれども、自分にとってやっぱ一番その、なんていうか、こう人と比較して、一番自分がダメだと思ったのは、その中学生の時に音楽家になりたくて、その有名な先生のとこついたじゃないですか、
はい、
そこにはたくさんの弟子たちがいて、お弟子さんたちがいて、
はいはい、
で自分の年上の人もいるし、同じ世代の人もいるし、年下の人もいるし、その中でもう本当に才能のある人は、もうなんていうか、この人練習なんかしなくたってこれがいけるんじゃないかっていうぐらい、それと比べて自分はもう一生懸命やってもそのレベルに追いつけない、その現実を見たら、
まあ、体験した時に知ってるんですよ実は、とか言って、フルート少年の深い悩み、そうなんですよ、
そうでしたよ。だからあの頃はすごくやっぱりそれが自分にとってコンプレックスだったし、なんで自分にああいう才能がないんだろうかと思ったし、
でもその道に行かなきゃっていうことだったんですよ、
そうですね、はい、
あ、
でもそこを離れて考えてみたら、
うん、
もちろんその時には離れられなかったので、それが一番の矛盾
なんですけど、親の期待とかもね、子供たちって持ちます、ね、ありますからね。
まあ親はその時期待してなくて、そんなのやめちまえて、あなたに才能なんかないから、そのやめた方がいいって言われて、
そうなんですか。
でもそう言われれば言われるほど嫌じゃないですか。
ああ、じゃあ、
自分が一生懸命やってるのに、そんな水を差すようなこと言ってひどいなと思いましたけど、でも客観的に考えてみれば、やっぱり自分はそのためにこう神様から作られたんじゃないんだから、
うん、
あのもっと違う道で頑張るっていうかね、違う道を行けば、うん、素直に行けばよかったのに、う
ん、そこで無駄な、まあ、その当時はでも神様は知らなかったんです
よ、はい、知らなかったので、はい、
じゃあかなり少年時代の山下先生は悲惨な、
そうです、悲惨でしたよ。本当にもう死にたいぐらいでしたよ、本当に。大げさですけどね。
今なら笑って言えるけど、その当時の少年の気持ちとしたら、そんなに才能が見出せなかったんですか。
そうですね、はい、
あ、そうなんですか、はい、まあ、私はフルート吹いてらっしゃるとこ全然知らないので、そうですか、だからそこからやっぱり、生かされてきたっていうのはやっぱり、
そうですね、ただね、その箸にも棒にも最初からかからないんだったら諦めついたんですけど、その有名な先生のとこまで推薦されていって、
はい、
でその何人かいる中にこう入れたっていう、
あ、なるほど、
そういうことを経験してるがだけに、なんか、やっぱりそのレベルの高さに、ちょっと。うん、
で、まあ、頑張ろう、頑張ろうっていう、その今日のね、
はいはい、
メールの、その舞さんみたいなところがあったと思うんですよね。頑張れば、
はいはい、
頑張れば自分に自信が持てるんじゃないかみたいなところは。
そうですね。それはやっぱり、自分の、その、なんていうか、器ではないもので頑張ってるんだなっていう。今から振り返ったら、今振り返ってそう思うし、客観的にやっぱそうだったと思うんですけど、うん、その時はそうは思わなかった。
私このメール読んで、やっぱりすごい疲れてらっしゃったなっていうか、平安がないというか、こんな私嫌なのよっていうその自己嫌悪、で結構自己嫌悪ってみんななったりするから、
そうですよね、
そういうあたりがすごいこう強く今、辛いのかなっていうか、
そうですね、 そうですね、誰かと同じようになろうと思うとやっぱり辛いですよ、うん、まあ、僕も今牧師してますけど、牧師仲間でもやっぱりこう、ね、比べちゃうじゃないですか。
あ、この先生は
この先生すごくこうなんか神学的にすごくよくできるとか、うん、この先生はすごくこうジョークがうまくて人を引きつけるなとか、
でも
そんな比べ始めたら
もう、でもある先生から見れば山下先生ってこんな素敵って思ってるかもしれない、
そうですよね、
そういういろんなのが、
いろんなのがあるのでね、自己評価とばっかりだとなんか、
そうですね、
いいものやっぱりね、他人のいいところにはすぐ目が行くし、自分の悪いところにもすぐ目が行く
から、うんうん、
余計ギャップがひどくなっちゃいますね。
そうそうそうそう、そうですね、そうですね。じゃあやっぱりこのもう本当になんか先生と時間が、はいはい、迫ってきましたけど、本当にあの、まあ、子育てでもすっごい悩んでらっしゃるし、だけどこういう、そうですね、うん、そのね、あの状態でもでもイエス様っていう方を、
はい、
あの信じておられる、
そうですね、はい、
ただ最近は、うん、あの礼拝とか、なかなかクリスマス以外はいらっしゃれないんだそうです、だからなんかきっかけがあって、ね、あのまたね、礼拝に出るとあれですかね、
うん、もちろんそれはね、いろんな事情が整えられなければ礼拝に出るのも難しいと思いますけども、でもとにかくその番組を聞いてねくださってるようですし、そのホームページもよく見てらっしゃるようですし、
はい、10年間なんでしょ、10年間でも一度も私たちはあの番組で出会ってたけど、あのこういうふうに
ね、お便りをいただくことなかったですね、はい、まあ、そういう方はたくさんこの番組を聞いてる、ね、らっしゃる方中にもいらっしゃると思います、
そうですね、
ずっと聞いてるけども一度もあの特にレスポンスなかったという、
そうです、今お聞きのあなたもそうかもしれない、まあ、
実は私もそうですけど ね、
そうで
したね。私ももう10年近く
聞いててもね、
聞いてても一度も
手紙を出さなかったっていうね、そうなんですよね、はい、
でもその聖書の言葉にある通り、はい、神様にとって一人一人神様がお作りになったわけですから、
うん、
届くないわけないんですよね、
うん、
だから自分で自分を見限ってしまうがために、うんうん、なんかあの変にコンプレックスを持ったり変に自己嫌悪に陥ったり、やっぱり神様が作ってくださった私なんだっていう、それがやっぱり自信の一番の源っていうか原点だと思うし、うんうん、そこに立ち返っていろんなことを考えたら、うん、やっぱり一歩踏み出すことができるかなと思うんですよね、うん、
結局自分はなかなか好きになれないんですよ ね、そうですね、罪人の状態、うんうん、でもなんか気持ちわかる気がすみませんね、みんなね、みんなもそれぞれ似たような状態でいるので、そうですね。
あとはその子育ての問題ってやっぱ本当自分とは違う人格ですからね、自分の思う通りにはならないし、そこかな、まあ自分ね、自分4人子供いて、それぞれ違う性格を持っていて、それぞれ違う生き方をして、
同じ親から生まれても全く違いますからね。
違いますね。うん、本当にもうどうなるかということは今でもまだ途上ですから、うん、どうなるかわからないんですけど、
なんかねこのメールでね、最後にその、はい、聖書の言葉を噛み締めることができたらってお書きになってくださって、ああそうよねって私もちょっと
そうですね、
うん、そうだなって思ったりしましたね、あの続けて番組を、
そうですね、番組を聞いて
これからもこう対話ができるとい
いですね、
いいですよね、はい、で今日 もしかしたら10年ぐらい僕も全然とかいう方があったら、
ぜひ
いただきたいですよね、はい、
そうですね、
はい、今日もちょっと時間になりましたので、あなたももし山下先生にこのことをということがありましたら、ぜひ書いて送っていただきたいですよね、
はい、
番組のコーナーからあの送っていただけますので、どうぞ送ってくださいね、はい、はい、先生今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。山下正夫先生の Q&A のコーナーでした。いかがでしたか？ あなたからのご質問ご相談お待ちしています。さて、ここで番組からのお知らせです。山下先生は Q&A の本をたくさん出されていますが、今日はその中からこれですっきり18の疑問という本をプレゼントに用意しました。抽選で10名の方にプレゼントします。ぜひこのチャンスにお申し込みください。これですっきり18の疑問です。とてもわかりやすくあなたの質問に答えます。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組は日本キリスト改革会教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。